お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからコリント人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第二コリント人への手紙9章6節から15節と10章1節から2節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第二コリント人への手紙9章の学びをしていますが、9章の6節。私はこう考えます。少しだけ蒔く者は少しだけ刈り取り、豊かに蒔く者は豊かに刈り取ります。受けるよりも与える方が幸いであるというのは、主イエスが絶えず使っておられた表現のようです。主の言われる通り、確かに、受けるよりも与える方が幸せになります。あなたは少ししかまかないものでしょうか？それとも大きな収穫を期待して豊かにまくものでしょうか？ある農夫が約35キログラムの穀物の種をある土地にまいて豊かな刈り取りができましたが、彼は次の年にこう言いました。今年も35キロもの種をこの土地にまいて無駄にするのはバカバカしい。半分取っておいて半分だけまくことにしよう。どんな農夫であってもそんなことをすればほんの少しの収穫しか得られないことはわかっています。原則は誰でも少しだけまくものは少しだけ刈り取り、豊かにまくものは豊かに刈り取るということです。マギ博士はご自分の経験を次のように述べています。私がアーカンソー州のシロアムスプリングスで話をしたとき、幾人かの人たちがオクラホマシティから来ていました。あるご婦人は私と同じほどの年齢で、私がかつて住んでいたオクラホマ州のティショミンゴという小さな町で育ちました。私の父は、綿くり機の事故で亡くなり、その町に葬られました。まあ、この話はアメリカの南部の方ですから、マギー博士のお父さんは、綿を取る仕事をしていたんですね。その当時、ご近所や友人の家族に不幸があると、人々が残された家族に食べ物を届けるのが習わしでした。私はその時に私たちに届けられてきた素晴らしい食べ物のことを決して忘れることはできません。何十年も後になって私の集会に来られたこのご婦人は、自分が子供の時に自分のお母さんがとても多くの食べ物をこしらえて私の家に届けたのを覚えていると私に話してくれました。そして彼女はこんなことを言いました。その時には何年も後にあなたのお話を聞くことになるとは思ってもいませんでしたわ。私たちは体のための食物をあなたに差し上げましたけれども、今あなたは私たちに霊的な食物をくださっているんですね。彼らは豊かに巻きました。彼らが豊かに刈り取っていることを願っています。これは人生のすべての領域において真実な原則です。私たちの幾人かが今日とても貧しい理由の一つは、私たちが捧げる奉仕に関してあまりにもケチンボーだからなのです。第二コリント人への手紙9章の7節。一人一人いやいやながらでなく、強いられてでもなく、心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださいます。私たちはこれだけ捧げるべきだと自分の心の奥で感じるものを捧げるべきです。 ここには、いやいやながらではなく、と書かれています。神様はいやいやながらの捧げ物は一つも欲しくはありません。もしあなたが自分のために取っておきたいのなら、神様はあなたから一円たりとも欲しくはないということです。ここには、神様はあなたがいやいやながら捧げるのなら欲しくないだけでなく、強いられてでも捧げることもして欲しくないと書かれています。あなたが進んで喜んで捧げるのでなければ、神様はあなたに何も捧げて欲しくないと思っておられるのです。ここにははっきりと、神は喜んで与える人を愛してくださいますと書かれています。献金が礼拝の中で一番幸せな部分でなければなりません。私が訪れた多くの教会では、献金をした後で回収が立って、すべての恵みの元なる御神を、作られし者よ、いざ讃え祭れという聖歌384番を歌っていました。それは素晴らしいことだと思います。そしてもっと良いのは、彼らがその歌をまず最初に歌うことです。そうすれば彼らは捧げる態度になり、喜んで捧げることができるのです。同時に、立ち上がるときに自分の財布を取り出すことができるのです。まあ、これは座っていたのでは、ズボンのポケットの財布が出しにくいということでしょうか。神様は喜んで捧げるものを愛してくださいます。もしあなたが喜んで捧げることができないのなら、神様はあなたに捧げてほしいとは思いません。八節。神はあなた方を常にすべてのことに満ち足りて、すべての良い技に溢れるものとするために、あらゆる恵みを溢れるばかり与えることのできる方です。主の働きのために捧げながら破産した人など、私は一人も知りません。もしかしたら、幾人かはそのような人がいるかもしれませんが、私は自分のミニストリーの中でそのような人には一度も会ったことがありません。捧げるときに神様は必ずその人を祝福してくださいます。ただし神様があなたにくださる祝福はいつでも物質的なものであるとは限りません。多くの人たちが物質的な祝福の約束を神様に守らせることができると考えています。そんなことはできないと思います。でも神様はすべての霊的な祝福で私たちを祝福してくださると約束されているのです。9節から10節。この人は散らして貧しい人々に与えた。その義は永遠にとどまると書いてある通りです。まく人に種と食べるパンを備えてくださる方は、あなた方にもまく種を備え、それを増やし、あなた方の義の実を増し加えてくださいます。これは詩編112編からの引用です。112編の9節にはこのように書かれています。彼は貧しい人々に惜しみなく分け与えた。彼の義は永遠に固く立つ。その角は栄光のうちに高く上げられる。この詩編は、主を恐れ、貧しい者に与える人は祝福されていると言っています。私たちは、私たちほど持っていない人たちに、その持ち物を分け与えるべきなのです。私は、教会の中で、私たちの仲間の世話をすべきだと思っています。彼らと分かち合う機会は、とてもたくさんあります。多くのクリスチャンは、もてなしの賜物があると思います。彼らは自宅を開放し、人々がくつろぐことができるようにします。多くの場合、彼らはその人たちが福音を聞くことができるように、まず教会に連れて行き、その後、食事のために家に招きます。これは素晴らしい証の方法です。寂しい人や交わりのない人に接する良い方法です。パウロは出て行って、次から次へと種をまくことを厭わない農夫の例を示しています。なぜならその人は豊かな収穫を得ると信じているからです。 農夫のために種を幾倍にもしてくださるのは神様です。神様のためにあなたがするすべてのことを幾倍にもしてくださるのは神様なのです。ですから主の働きのために捧げることを恐れないでください。11節から12節。あなた方はあらゆる点で豊かになって惜しみなく与えるようになり、それが私たちを通して神への感謝を生み出すのです。なぜなら、この奉仕の技は、生徒たちの必要を十分に満たすばかりでなく、神への多くの感謝を通して満ち溢れるようになるからです。ご覧のように、あなたが捧げるとき、人々はあなたのゆえに神様に感謝します。賛美と栄光をお受けになるのは神様です。13節。この技を証拠として彼らはあなた方がキリストの福音の告白に対して従順であり、彼らにまたすべての人々に惜しみなく与えていることを知って神を崇めることでしょう。ベネズエラの宣教地を訪ねたとき、ある宣教師が私の知っている家族のことを話してくれました。あの人たちは私にどれほど気前よくしてくださったことでしょう。私は彼らのことを神様に感謝しています。パウロが言っているのはそういうことです。ベネズエラにいる宣教師たちはロスアンジェルスにいる家族のことを神様に感謝していたのです。どこかで誰かがあなたの気前良さを神様に感謝しているでしょうか。14節。また彼らはあなた方のために祈るとき、あなた方に与えられた絶大な神の恵みのゆえにあなた方を慕うようになるのです。捧げることは恵みです。私たちは十分の一を捧げるように命じられてはいません。捧げることは律法のもとで行われるべきものではないのです。それはあくまでもあなたの自由意志に基づく恵みを受ける行為なのです。神様は私たちの状況に従って恵みとして捧げるように求めておられます。あるクリスチャンたちは十分の一よりもずっと多く捧げなければなりません。他のクリスチャンたちは全く捧げることができません。私たちは持っている程度に応じて捧げるべきなのです。今パウロは次のように言って捧げ物についてのすべての話題を締めくくります。15節。言葉に表せないほどの賜物のゆえに神に感謝します。神様は私たちに言葉に表せないほどの賜物を与えてくださいました。神様はご自分の御子をさえ惜しまずに私たちに与えてくださいました。主イエスは飛んでおられたのに天を離れ、すべてのご栄光を置いてこの世に宣教師として降りてこられました。主はあなたのためにご自分の命をあなたに与えるために来られたのです。主はあなたや私が永遠の命を持つことができるように残虐な仕方で殺されるためにこの世に来られたのです。主はご自分の魂をあなたと私の罪のための生贄とされました。ヘブル人への手紙の中に主はご自分の前に置かれた喜びのゆえにこのことをされたと書かれています。ヘブル人への手紙12章の2節。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び神の御座の右に着座されました。主はなんと素晴らしい栄光に満ちた救い主であることでしょうか。絶対に主を低いレベルに引き下ろしてはいけません。主は輝ける明けの明星です。 主は私たちをあがなってくださった神様の御子です。主は私たちにとって言葉に表せない賜物です。さて、第二コリント人への手紙十章の学びに入りますが、私たちはこの書簡の最後の大きな部分にやってきました。それは使徒パウロの証明です。見てきたように、コリントの教会は分裂した教会でした。パウロは最初に彼らに手紙を書いたときにこう言いました。第一コリント人への手紙一章の十一節。実はあなた方のことをクロエの家の者から知らされました。兄弟たち、あなた方の間には争いがあるそうで。教会の大多数はパウロの権威を尊敬していました。しかしそこにはパウロに反対しパウロの権威を拒否する少数派がいました。最初からここまでの9章の間、パウロは大多数に向かって書いていたように感じられます。しかし10章、11章と12章は彼は少数派に語りかけています。まるで昼間の光から暗闇に変わったようです。この部分では、使徒が自分の大きな愛の心を開いているのを見ます。彼の宣教師としての心、人間としての心です。私たちはこれまでには見られなかったパウロの一面を見ることになります。なぜなら彼はこの部分で実際に自分の使徒職を擁護しているからです。第二コリント人への手紙十章の本文に入りますが一節。さて私パウロはキリストの柔和と寛容をもってあなた方にお勧めします。私はあなた方の間にいて面と向かっているときはおとなしく離れているあなた方に対しては強気なものです。パウロは以前に強制のための厳しい手紙を書きました。少数派はパウロをひどく非難して次のように言っていました。パウロは文章の中では大胆だが、私たちの中にいるときには何というほどのこともないやつだ。パウロは彼らにキリストの柔和と寛容をもって進めます。パウロは天幕作りとしてコリントにやってきました。彼は誰の世話にもならなかったし、世話になりたいとも思いませんでした。彼は一日中市場で働いたことでしょう。汗をかき、手を汚したに違いありません。彼は市場で働きながら、通り過ぎる無数の人々に話しかけていたと思います。今、コリント人たちは彼に言ったことでしょう。彼は使徒ではない。見てごらん。天幕作りではないか。彼は普通の人だよ。彼は確かに普通の人でしたが、同時に使徒でもあったのです。パウロは他の誰とも同じように見えました。事実ある人たちは彼を見下げました。なぜなら彼が自分の手で働いていたからです。ですから彼が、私パウロはキリストの柔和と寛容をもってあなた方にお勧めしますというとき、彼は自分が主がこの地上におられたときと同じようにと言っているのです。彼は、私はあなた方の間にいて、面と向かっているときはおとなしくと言います。彼は何か特別ではありませんでした。大物だったわけではなかったのです。彼はただ、天幕作りの普通の人でした。ですからコリント人たちは、彼は私たちの間にいて、面と向かっているときはおとなしい。でも離れている私たちに対して手紙を書いているときには強気で権威を持って書いている。パウロは自分を何様だと思っているんだろうという傾向があったのだと思います。パウロはキリストの柔和と寛容のうちに手紙を書きます。主はご自分を守るために声を上げるようなことはなされませんでした。主は 見た目にも目立つことはなく、画家たちが私たちに信じさせようとしているほどの他の人たちと違って見えることもありませんでした。主は頭の周りに降輪をつけて歩くこともありませんでした。主は柔和でへり下っていました。そして柔和とへり下りが主に従う者たちの印となるべきなのです。柔和とへり下りが信者たちのバッジです。そこでパウロは彼らにこう書いています。見た目に騙されてはいけません。パウロには使徒としての権威がありました。パウロには天からの使命がありました。彼は権威を持って語りました。彼は超自然の力を自覚しており、超自然の力を使っていました。パウロは彼らに自分の権威を無理に使わせないでほしいと促しています。彼はもう一度柔和と寛容のうちに彼らのところに行きたいのです。パウロは彼らに自分を単に肉にあるものと思わないでほしいと力説します。今でも私たちはコリントにいた人たちと同じような傾向を一部の人たちのうちに見ることができます。彼らは神様の御言葉を教える人物を格下げしたいのです。このことで悪魔はとても狡猾です。たった今、悪魔は神様の御言葉を攻撃しているようには見えません。無数の人たちの中に神様の御言葉に対する本物の興味があります。では悪魔は何をするのでしょうか。悪魔は神様の御言葉を述べ伝えている神の人の評判を攻撃するのです。そのようにして悪魔は入り込んできます。悪魔はその人の評判を落とそうとします。パウロに起こったのはまさにそういうことでした。第二コリント人への手紙十章の二節。しかし私はあなた方のところに行くときには私たちを肉に従って歩んでいるかのように考える人々に対して勇敢に振る舞おうと思っているその確信によって強気に振る舞うことがなくて済むように願っています。パウロは彼らに自分が天幕を作り手を汚し働きながら汗していることのせいでパウロが肉に従って歩んでいると考えてはいけないと言っています。しかし彼らはパウロをこのように評価していたのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は捧げ物に対する励ましというテーマで、第二コリント人への手紙9章6節から15節、そして10章1節から2節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。